ここが聞きたい一般質問。一般質問の文章は質問者の責任で作成しています。質問項目、宮入武議員10ページ1、災害時の対応について。2、民生児童委員について。大森茂彦議員11ページ1、子育て支援について。2、国保の行方は。3、町職員の働き方について。中村忠康議員11ページ1、長期総合計画について。滝沢幸照議員12ページ1、安心して暮らせる町へ。玉川清文議員12ページ1、ヤングケアラーへの対策について。2、さらなる産業振興のために。水井出康生議員13ページ1、上下水道事業について。2、交通体系について。宮入武議員民生児童委員担い手不足への対応は。町の答え、体制環境づくりを推進。問い、町における民生児童委員の現状は。町長、高齢化の進行により独居高齢者や高齢者のみの世帯の増加、認知症や生活困窮による支援ニーズの高まりなど、見守りや相談対応の必要性が高まってきている。委員の負担も大きくなってきているものと認識している。問い、働き方を考慮した活動費補助の見直しは。福祉健康課長、民生児童委員は法律に基づき厚生労働大臣から委嘱される非常勤特別職の地方公務員であり、制度上報酬を受けないこととされている。一方で活動に伴う交通費や通信費等の実費的な経費である活動費は、委員の活動を下支えする上で重要である。活動の実態や物価上昇等を踏まえる中で、県を通じて活動費の充実を要望していく必要があると考える。また民生児童委員は地域の見守り役として町からの福祉委員を委嘱し、その報酬を支給している。社会状況の変化に伴い活動内容や負担が増えていることなどを踏まえながら、活動実態や財政面、公平性等も整理し検討していきたいと考える。問題を抱え込まない環境を整え、就任への心理的ハードルを下げ、担い手確保へつなげていく。民生児童委員協議会定例会の写真があります。大森茂彦議員、職員の働き方、労働強化ではないか。町の答え、有給休暇を奨励していく。問い、高市首相は働いて働いて働いて働いて働いてまいりますと宣言。その後、労働時間の規制緩和の検討を厚生労働省に指示。今国会の施政方針演説では、裁量労働制の見直しを宣言。裁量労働制は、財界が以前から提案してきたもので、定額働かせ放題とも言われている。町職員の時間外勤務、休憩時間、有給休暇の取得状況は。総務課長、職員の超過勤務は月当たり10時間から14時間。管理職も同様の状況である。休憩時間は窓口電話応対などの体制維持に留意し、自席での読書、休憩室で仮眠を取るなど思い思いの場所で休憩している。保育士は空き保育室などを利用している。有給休暇の取得状況は、年次休暇取得率では令和3年度が 15.7%、5年 20.3%、7年 22.7% と年々上昇している。問い、有給休暇の取得率では、令和7年度県全体の調査結果によると、平均年次取得率は 69.4%、 令和6年度の全国平均は 66.9%。 町とのこの開きをどう見るか。総務課長、町で把握している取得率と国・県で算出方法が違う。国・県に比べると低い状況ではある。年々上昇しているが、業務分担を含め検討し、今後計画的な有給休暇の取得を奨励していきたい。中村忠康議員、長期総合計画事業施策の共通理念は、町の答え、人と安心の暮らし実現。問い、第6次長期総合計画後期計画の基本的な考えは。町長、各施策の共通テーマとして SDGs の達成と引き続き積極的に取り入れていく。また、すべての事業、施策に共通する理念として、新たに、ウェルビーイングの実現を掲げ、町民一人一人の心身の健康だけでなく、人とのつながりや安心した暮らしの中での自己実現を図っていく。問い、第4章、防災・減災対策の具体的な取り組みは。建設課長、主要河川整備では、千曲川については毎年各関係機関で合同巡視を実施し、洪水時に越水、漏水、崩壊などの危険性が高い重要水防箇所の確認を行い、優先的に整備するよう要望するほか、その他河川については河川維持や砂防整備などの取り組みを引き続き行っていく。問い、第5章、未来へつなぐ子育てと学びのまちづくりの取り組みは。子ども支援室長、新たな子育て支援策としては、今後予定される新複合施設の整備により、保健、福祉、医療、教育などの関係部署が一体となった相談支援体制を構築し、支援のさらなる充実が図られるものと考えている。榊町第6次長期総合計画のポスターがあります。滝沢幸照議員、デマンド交通本運行の成果実績は。町の答え、延べ4262名利用、1月末。問い、令和7年度本運行の成果は。町長、道路運送法に基づき実証実験を得て本運行を開始した。対象は75歳以上の高齢者で、料金は1回500円、時間は利用者からの延長要望により平日の午前9時から午後5時まで運行している。登録後事前予約により、町内49箇所の停留所まで乗り合いサービスを受けられ、利便性向上の成果が現れている。要望としては、地元の集まりや習い事など公民館利用のため停留所として追加の声がある。今後も利便性の高い地域公共交通の構築と複数の交通手段の効率的な連携、より多くの方が便利に利用できる仕組みづくりを目指す。問い、介護認定者で歩行困難により車椅子を利用する行動は困難が伴う。外出支援サービス、有償は、利用目的が限られており、車椅子タクシーに補助金等の支援を望む。福祉健康課長、現在、町内移動支援サービスの提供体制がなく、通院以外の外出時の困りごとは、個々の状況に応じた手段の情報提供を行っている。 今後地域のニーズ状況を把握し、支援の必要性などを検討していく。デマンド交通、乗り合いタクシーの運行イメージの図があります。玉川清文議員、産業振興基本条例制定の考えは、町の答え、継続して企業振興を図る。問い、制度資金の利用状況は、町長、12月末現在60件、約9億3600万円の利用で、前年度の年間利用件数と融資額を超えている。経営基盤を強化するための資金確保が多いと分析している。問い、小規模企業振興基本法で個人事業主、従業員5人以下の小企業者などを地域経済の主役と位置づけている。中小小規模企業振興が主役であることを明らかにし、町が一つになって榊の企業を盛り上げるという決意共有のため、現在の商工業振興条例をベースに、町、企業、町民の責務を明確にした中小企業小規模企業振興基本条例を制定する考えは、町長、他市町村の中小企業小規模企業振興条例を見ると、基本理念などはものづくりの町として培ってきた長い歴史の中で、町はもちろん、町内の中小企業や大企業、関係機関、町民がすでに認識し、実行している内容である。新たな条例を制定するのではなく、町商工会、榊テクノセンター、テクノハート、榊協同組合や関係機関、関係団体と連携する中で、榊町のすべての企業の振興が図れるよう引き続き取り組んでいく。
水入れ厚生議員、水道事業広域化について。町の答え、最適な手段である。問い、上田長野地域水道事業広域化を進める上で町の構成は。町長、水道事業の課題として、将来を見据え、安定的な水道水を供給するため、広域化が最適な手段の一つである。住民全体の利益享受のために、積極的に関与していく。問い、下水道事業、マンホール蓋やカードの取り組みへの考えは。建設課長、ご当地マンホール蓋を訪ね歩く観光客や熱心なカード収集家もいる。カード発行の購入予算や役割、効果などを含め研究していきたい。公共交通利用促進。問い、交通系 IC カード導入効果への期待は。建設課長、3月14日に信濃鉄道全駅で交通系 IC カード端末機が設置された。利用者の鉄道利用促進と利便性向上、町内店舗での決済導入により消費拡大など経済効果が期待される。問い、利便性向上と安全確保は。建設課長、今後、後期基本計画5カ年での取り組みとして、テクノ榊駅のエレベーター設置に代わるバリアフリー榊駅に導入された交通系 IC カード端末機の写真があります。一般質問の議員さんの顔写真がそれぞれの質問項目に掲載されています。研修報告、上田地域市町村議会議員研修会、演題、議員間討議とチーム議会。講師、早稲田大学名誉教授北川正康氏。1月27日火曜日 上田地域町村議会議員研修会において、議員間討議とチーム議会をテーマに、北川雅康氏を講師に招き、研修会が開催された。北川氏は、県議会議員3期、衆議院議員4期を経て、三重県知事を2期務め、生活者起点の理念のもと、事業評価システムの導入や情報公開の推進を進め、地方分権改革を牽引してきた。達成目標、手段、財源を住民に示すマニフェストの提唱者としても知られている。講演では、議会は単なる議決機関ではなく、議員間討議を通じ、政策の質を高める場として、機能させる必要があると示された。個々の主張をぶつけ合うだけでなく、論点を共有し、合意形成を図る過程そのものが、議会力の向上につながる。特に強調されたのが、チーム議会という視点である。議員、住民が一体となり、地域に貢献するチームを育てていけるかが重要である。地域を変えようとする力は、この延長線上にはなく、議会そのものが学習する組織として機能し、全体で質を高め続ける必要があり、ただの集合体ではなく、共通の目的と信頼関係を基盤とした組織としての議会を築いていくことが求められると提起された。今回の講演は議会運営の在り方を見直す重要な示唆となった。塚田舞。一枚の写真が、講演会の写真があります。